さん、おはようございます。聖書を学ぶ会第900回、出エジプト記の第12回、2018年7月27日です。とうとう900回へ到達いたします。何年かかったんですかね。随分かかりましたね。やっぱり、夏休みが入ってますから、年に50回まではいかないんですよね。でも始めた頃は私も髪の毛がふさふさで本当に、それにしても暑いですね。もう昼間なんかは全然仕事になりませんね。そうすると夜になるとですね、また時間が狂ってしまって生活がおかしくなりますね。性格はおかしいんですけど、生活までおかしくなってくるという、しかし今日こうして皆さんとご一緒に、聖書を学べることを心から感謝したいと思います。で、今日は旧約聖書の124ページ、出エジプト記の第34章、下段ですね。今回は34章だけ学んでいきたいと思います。別に暑いから手を抜いているわけではございません。お読みしたいと思います。出エジプト記34章1節、主はモーセに言われた。あなたは前のような石の板2枚を切って作りなさい。私はあなたが砕いた初めの板にあった言葉をその板に書くであろう。そこまでにしたいと思います。一編ですね。この渡されたわけでありますけれども、しかしこれを割ってしまったわけですね。そして再びですね、このモーセにこれをですね、言葉を渡すということですね。これがいわゆる10回ですね。10回が記されているその板であります。石の板ですね。2節、あなたは朝までに備えをし、朝のうちにシナイ山に登って山の頂で私の前に立ちなさい。シナイ山、有名なシナイ山ですね。私なんかもここに登りましたですね。確か日の出を見ようというので、なんか随分早くなんか夜中の3時頃かなんか出て登った記憶があるんですけど、お年寄りの方がいらっしゃって、男性なんですけど、でその人は私なんとなく係になっちゃったんですね。でその人を押し上げなきゃいけないような状況になってしまいました、ね。日の出を、頂上で、見ようと思ったんですけども、ちょっと間に合わなかったですね。でも感謝されましたけどね。しないぞ、山の頂で私の前に立ちなさい。誰もあなたと共に登ってはならない。また誰も山の中にいてはならない。また山の前で羊や牛を飼っていてはならない。もう神様とモーセが一対一ですね。一対一。4節、そこでモーセは前のような石の板2枚を切って作り、朝早く起きて主が彼に命じられたようにシナイ山に登った。彼はその手に石の板2枚を取った。時に主は雲の中から中にあって下り、彼と共にそこに立って主の名を述べられた。主は彼の前を過ぎて述べられた。主、主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを千代まで施し、悪と咎と罪とを許す者、しかし罰すべき者は決して許さず、父の罪を子に報い、 この子に報いて3、4代に及ぼすもの、そこまでにしたいと思います。まあ神様はですね、まあ自己紹介といいますかね、自己宣言というか、主憐れみあり恵みあり怒ること遅く慈しみと誠との豊かなる神ですね、憐れみと恵みあり怒ること遅くですね、怒ることが早いとですね、日本というか人類はですね、もうとっくにですね、もうあれですね、滅ぼされて、そしてもう命を奪われてしまったに違いありません。今でも怒ること遅く私たちを見守って、ですね、待ってくださっている神様というふうに考えてよろしいと思います。そして慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを仙台までも施し悪とトマトを罪とを許すもの、慈しみっていうのは新改訳では確か恵みっていうふうに訳していると思いますね、恵みを仙台まで施しというですね、恵みっていうのはあれですね、ただなんですね、何かこっちがやったからそれに対して、報奨として与えられるとかそういうことではないですね。恵みですからね、一方的に与えられる幸せですね。そして怒ることを遅く、そうですね、怒ること早かったら私なんかもうとっくに命奪われてますからね、もう3歳ぐらいで奪われてると思いますけど、今まで生かされていることもやっぱり怒ることを遅くですね見守ってくださった、それでもおかげさまで50歳の時にですね、神様に顔を向けて神様を受け入れることができたということを考えると、待っていただいてよかったなと感謝をせざるを得ないわけであります。慈しみを仙台までも施し悪とトマト罪とを許すものである、仙台というのは、いつまでも永遠にという感じですかね。悪とトマト罪とを許すものですね、悪とトマトを嫌われる神様ですよ。罪を最も嫌われる神様ですよ。しかしですね、その恵みを与えてくださる方はですね、それですぐではというので裁きをしないということですね。いつも忍耐を持って、そして私たちを愛を持って扱ってくださるということですね。罪、トマト罪とを許すもの、これ許していただかないともうほとんど毎日死刑ですからね、罪を犯さない日はないと言ってもよろしいかと思いますが、しかし神様は慈しみ深くですね、私たちを、許してくださる、罪をどう許してくださる、そしてその極限、その極点といいますかね、それがイエス様の十字架の死であったというふうに言ってよろしいと思います。しかし罰すべきものは決して許さず、死の罪を子に向かい、この子に報いて3、4代に及ぼすもの、しかし、いいんじゃないのっていう方ではないんですね。それは厳しい方なんですね。でも愛なるお方でいらっしゃいますので、このですね、許すものであるとですね、じっと待ってくださっている、ずいぶん待ちましたね、それでもまだ人類はですね、このお方のところに全員が行ってるわけではないんですね。そしてこの罰すべきものは決して許さない、忘れちゃってるわけではない、父の罪を子に向かい報い、この子に報いて3、4代に及ぼすもの、ある意味では大変恐ろしいお方ですね。 しかし愛なるお方でいらっしゃいますから、その見過ごしてといいますか、忍耐をして、そしてこの神様にこの帰って来ることを待っていただいている、そういうこの存在であると、人間はですね。8節、モーセは急ぎ地に伏して拝し、そして言った、ああ主よ、私がもしあなたの前に恵みを得ますならば、かたくなな民ですけれども、どうか主が私たちのうちにあって一緒に行ってください、そして私たちの悪と罪とを許し、私たちをあなたのものとしてください。ここにはですね、中保者ですね、中保者としてのモーセですね、神様とこの人間との間に立って取りなしをしてくださる人物ですね。そしてこれ究極の取りなしではイエス様ですね。父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、何も分からないでやってるんですから、父をお許しください、そして私が彼らに代わってその罪を負い、そしてこうして刑罰を、あなたの罰を受けますから、どうぞ彼らをお許しください、これが救い主イエス様ですね。そしてモーセのうちにもそうした一面がですね、ここで表されていると言ってよろしいと思います。取りなしてですね、中保者。10節、主は言われた、見よ、私は契約を結ぶ、私は地のいずこにもいかなる民のうちにも未だ行われたことのない不思議をあなたのすべての民の前に行うであろう、あなたが共に住む民は皆主の技を見るであろう、私があなたのためになそうとすることは恐るべきものだからである。これからですね、このカナンの地に入っていきますね。そしてそこでは先住民がおります。この連中とのですね、戦いはその生易しいものではないですね。とてもこのイスラエルの民の実力ではですね、勝てないですね。地元の民ですね、これを滅ぼしていかなければならない、そこで見せてくださるのは神様のお力であるということですね。ちょっとレジュメの方もちょっと見ないとはですね、これ昼間寝て夜寝ないで作ったものですから初め、あなたは前のような石の板2枚を切って作りなさい、私はあなたが砕いた初めの板にあった言葉をその板に書くであろう、立法の回復更新のためですね、一度はですね、怒りでこれをやる、この砕いてしまったわけですよね。そしてその次、主憐れみあり恵みあり怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを千代までも施し、悪と大人と罪とを許すもの、慈しみと許しの神様でいらっしゃる。しかしもう何でもいいよと、全て OK と言われる方ではないんですね。慈しみと許しの神でいらっしゃいますけれども、しかし私たちの罪を、ですね、いい加減にして、それで、その辺でいいんじゃないのというような方ではないということを私たちも知らなければならないと思います。しかし、罰すべきものは決して許さず、父の罪を子に向かい、この子に報いて3、4代に及ぼすもの、不義を罰する、徹底的に義を貫かれる神ですね。ヤウェの神は愛と義の神である、義、正しさですね、罪に対して厳しいお方ですね。愛は許し、義は罰する、 その相反する属性を一心に追うて愛と義とを一致させてくださったのがイエス様の十字架の死であった。ここにおいて神の義が神の愛とともに完全に実現した。自ら義の刑罰を受けられ、私たちの身代わりとなられたイエス様の十字架の死、そこに愛があるですね。厳しさとですね、そしてその愛の表現ですね。ですから、まあいいじゃないの、まあまあっていうのではなかったんですね。イエス様の十字架の犠牲があってですね、そしてそこにその愛によってですね、私たちはこの許しの道を開いていただいていると、こういうことですよね。また、戻りましょうか。11節ですかね。11節、私が今日あなたに命じることを守りなさい。見よ、私はアモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払うであろう。これはですね、多民族ですね。そしてこれはあれです、偶像礼拝に固まっているこの民ですね。12節、あなたが行く国に住んでいる者と契約を結ばないように気をつけなければならない。おそらく彼らはあなたのうちにあって罠となるであろう。罠となる、一種の誘惑ですね。誘惑となって、そしてそれに引っかかると罠に引っかかってしまうということね。でこれはこのその後に出てきますけども、結局偶像礼拝です。神様は唯一なるお方です。ですからその神様を置いて他のものを神とすることはですね、これ偶像礼拝ですね。これはですね、双心のものですね。ヤウェの神様を信じていながら像を作ったりなんかするってことは、これはもうあれですね、完全な双心ですね。罠となるであろうと。13節、むしろあなた方は彼らの祭壇を倒し、石の柱を砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を妬みと言って妬む神だからである。柱像ですね、石の柱、これも偶像ですね。そして、柱像というのはあれですね、ここに、ありますね、レジュメの方に。これのためにカラーにしたんですけど、なんで偶像のためにカラーにしたのかっていうのはちょっとよく分かりませんが、でもちょっとそうでないとなんか形がよく分からなかったもんですから、カラーにしてみました。いろいろあるんですね。女神です。女神っていうか女性のですね、だからバールは男性ですね。だからこれが結婚してですね、バールがこの女神が奥さんになっているというような、そういう考え方も信仰もあったわけですね。でこれ結構ですね、こう2番目のなんかも結構おっぱいが大きいんですよね。これはあれですね、やっぱり豊穣あるいはまた多産ですね、その恵みですねももたらすという考え方があったと思います。もうギリシャ系の女神もそうですね、もう体中に、このおっぱいがついているみたいなね、そういう女神ですね。これやっぱり豊穣とかあるいはまた性的なですね、この信仰というか、なんかそういう 神様が最も、この嫌われる、まあですね、偶像ですね。14節の方に行きましょうか。あなたは他の神を拝んではならない。今みたいなですね、主はその名を妬みと言って妬む神だからである。妬む神というと何だかね、人深いみたいなあれですけど、まあ人深いんですね、ということは私たちを愛してくださっているからなんですよ。どうでもよかったら嫉妬なんかいらないじゃないですか、妬む必要なんかないじゃないですか。もうそれほどに妬むほどに私たちをですね、この大事にしてくださる、愛してくださる神様だからですね、他の神に行ってしまったらもうですね、この怒り狂われる神様と言ってもよろしいと思います。だからですね、まあ、妬みと言われる神であると、15節、おそらく、あなたはその国に住む者と契約を結び、彼らの神々を慕って会員を行い、その神々に犠牲を捧げ、招かれて彼らの犠牲を食べ、またその娘たちをあなたの息子たちにめとり、その娘たちが自分たちの神々を慕って会員を行い、またあなたの息子たちをして彼らの神々を慕わせ会員を行わせるであろう。会員というのは結局はですね、このヤウェの神様を信じていながらですね、この偶像礼拝をする、これはもう会員だっていうんですね、もう裏切りでもありますし、そしてこのカナンの地に入っていったらそういう事柄、その原住民との妥協、そしてこの宗教の根幸ですね、そういうことが行われるであろうということですね。そしてこのその民との民とですね、イスラエルの民とがですね、今度はこの婚姻関係を結ぶというようなことも起こるだろうということを言っているわけですね。17節、あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならない。偶像ですよね、偶像、まあ、金属で、まあ、偶像を作るですね、これをしてはならない。神々ですね。18節、あなたは種入れぬパンの祭りを守らなければならない。すなわち私があなたに命じたように、アビブの月の定めの時に7日の間種入れぬパンを食べなければならない。あなたがアビブの月にエジプトを出たからである。エジプトを出る時にはですね、それこそ種入れぬパンですね、もうそのイースト菌ですね、これを入れる間もなかった。そしてそれはイースト菌というのは一種の、まあ、パンを膨らませそして美味しくするものでありますけど、しかしこれは菌ですね、菌であります。それを除いたですね、パンを、まあ、食べて、そして、この出エジプトをしたわけでありますが、それをこの祭りとしてですね、続けていかなければならないということですね。出エジプトの記念でもあります。19節、すべて初めに生まれるものは私のものである。すべてあなたの各地家畜のウイゴのオスは、牛も羊もそうである。ただしロバのウイゴは子羊で、あがなわなければならない。もしあがなわないならばその首を折らなければならない。あがなうというのは買い戻すというような意味ですね。あなたの息子のうちのウイゴは皆あがなわなければならない。むなしてで私の前に出てはならない。ですからあれですね、羊をですね、捧げて、そしてあれですね、買い戻すという形を取るわけですね。神様の前に、子供をですね、お捧げして、そして、そのなんですかね、 贖いの子羊ですね、これを捧げて、そしてまたお預かりすると、自分の子供をですね。21節、あなたは7日の間働き、7日目には休まなければならない。耕し時にも刈り入れ時にも休まなければならない。これはもう日本なんかで、この前失敗したんですよね。休み取っちゃいけないっていうんで、ところが私なんかは学校は休みだったんですね。ほとんど戦争末期には学校行かなかったんですね。空襲警報でううってサイレンが鳴ればもう学校行っちゃいけないんですね、危ないから、そして後になってからですね、学力不足だって言われたんですけど、国は責任取らないですね責任は個人に来ると、余計な話でした。21節、あなたは6日の間働き、7日目に休まなければならない。耕し時にも刈り入れ時にも休まなければならない。忙しいからといって、明日雨だから、雨降りそうだから今日刈り入れをしちゃおうとか、そういうのもダメなんですね。もうですね、休みの日にはしっかり休まなければならない。そうしていかないと結局ぐちゃぐちゃになっちゃいますからね、安息日というものはですね。しかしこの7日目に休むということは素晴らしい知恵だったと思いますよ。そうでなかったら大変ですよ。もう本当に人類は生きてこれなかったかもしれないですね。休みなしに働いちゃえば、真面目でいいやなんていうようなことになるとですね、それで、まあ、日本もですね、休日返上で結局戦に負けましたね。22節、あなたは7週の祭り、すなわち、小麦狩りの初穂の祭りを行わなければならない。また年の終わりに取り入れの祭りを行わなければならない。年に3度男子は皆主なる神、イスラエルの神の前に出なければならない。イエス様も出られましたよね。24節、私は国々の民をあなたの前から追い払って、あなたの境を広くするであろう。あなたが年に3度登ってあなたの神主の前に出るときには、誰もあなたの国を犯すことはないであろう。25節、あなたは犠牲の地を種を入れたパンと共に備えてはならない。種入れぬパンでなければいけないですね。腐敗が、菌が入ってはいけない。また杉越の祭りの犠牲を翌朝まで残しておいてはならない。26節、あなたの土地の初穂の最も良いものをあなたの神主の家に携えてこなければならない。捧げ物ですね。あなたは子ヤギをその母の地で煮てはならないですね。また主はモーセに言われた、これらの言葉を書き記しなさい。私はこれらの言葉に基づいてあなたおよびイスラエルと契約を結んだからである。28節、モーセは主と共に40日40夜そこにいたが、パンも食べず水も飲まなかった。そして彼は契約の言葉10回を板の上に書いた。10回ですね。29です、モーセはその証の板2枚を手にしてシナイ山から下ったが、その山を下った時、モーセは先に主と語ったゆえに、顔の皮が光を放っているのを知らなかった。彼のですね、顔の皮がですね、光っていた。変貌山ありますね、ルカによる福音書9章の 28節から31節ですけど、そこではあのイエス様とですね、あの三者で、お会いするところがありますね。そしてやっぱりモーセが輝いてるんですよね、光を放ってるんですよね。31節、モーセは彼らを呼んだ。アロンと会衆の頭たちとが皆モーセのもとに帰ってきたので、モーセは彼らと語った。その後イスラエルの人々が皆近寄ったので、モーセは主がシナイ山で彼に語られたことをことごとく彼らに諭した。モーセは彼らと語り終えた時、顔覆いを顔に当てた。しかしモーセは主の前に行って主と語る時は出るまで顔覆いを取り除いていた。そして出てくると、その命じられたことをイスラエルの人々に告げた。イスラエルの人々はモーセの顔を見ると、モーセの顔の皮が光を放っていた。モーセは行って主と語るまでまた顔覆いを顔に当てたですね。そこまでにしたいと思います。このレジュメの方をご覧いただきましょうか。一番下のあのこのアシュラ像の下のところですね。モーセを見ると彼の顔の皮が光を放っていたので、彼らは恐れてこれに近づかなかった。光を放つっていうのはカランというまあヘブル語の動詞で、この言葉はケレンという名詞と関係がある。ケレンとは角の意、ラテン語のウルガタ訳ではこれを角を出すと訳した。そこでミケランジェロのモーセ像には角がある。これはあれですね、イタリアの、ですね、昆布のところにある美術館の彫像であります。モーセに角が入っているんですね。そして右側がそれの、まあ、アップというか、まあ大した意味はないんですけどね。まあ日本にはね、うちの女房には角があるっていうのがありますけど、あの そんな立派な角じゃないですね、これはね。そして、もうあと2枚あるんですよ。もう夜になるとですね、急に意欲的になってですね、あの2枚、黒川智文さんという方がユダヤ人迫害史というのを教文館から出してるんですが、そこにユダヤ人ってですね、まあ、あの迫害を受けるんですよね。それこそ、いろんなものを現地の宗教とかですね、何かそういうものをそれこそあの受け入れてしまえばそういうことはないのかもしれませんけど、一神教ですね、ヤハウェの神様だけを信じる、そのためにですね、いろいろな問題が起こると言ってもよろしいかと思います。お読みします。神はアブラハムの子孫に祝福の契約を与えた。ここに先民としてのユダヤ人が誕生することになる。ユダヤ人は契約の印として割礼を行った。神から祝福の契約を与えられたユダヤ人、しかし彼らを待っていたのは放浪と苦難の歴史であった。カナンに飢饉が起こり、イスラエル一族はエジプトに移住した。あのヤコブのことですね、ヤコブたちのことですね、今日ヤコブの息子たちですね。しかしエジプトにおいてはイスラエルの子孫は奴隷にされて過酷な労働に苦しんだ。初めはヨセフがね、あの売り飛ばしたヨセフがそっちで、まあ最小になっていたので、まあ優遇されたわけですね、守られたわけですね。 ところがですね、そのうちにもう代が変わってヨセフのことも忘れられ、そしてまたあれですね、結局奴隷状態に彼らは置かれたわけですね。そして苦しんで苦しんで、そしてついにですね、出エジプトとなっていくわけですね。これも神様の導きであったわけですけども、そしてこのカナンというところにこの入国をするわけであります。その次を読みますね。カナンに飢饉が起こり、イスラエル一族はエジプトに移住した。さっきのヨセフのところですね。しかしエジプトにおいてはイスラエルの子孫は奴隷にされて過酷な労働に苦しんだ。奴隷にされたと同時にですね、非常に人口が増えたんですよね。もうすごい勢いで増えていったんですね。そうするとエジプト大国エジプトもですね、ちょっと危険を感じるんですよね。よく働く民であり、しっかりとなんか信仰に立っているのが一つとなってですね、そしてどんどん子供が増えて、人口増えてくると危ないと、そういうことになって、結局どんどんどんどん奴隷化が進んでいくんですね。つまり彼らの権利を剥奪して、ただ働かせると、こういうふうになっていったわけであります。その次を読みします。モーセは奴隷状態のイスラエルを救い出し、出エジプトを実現した。今学んでいるところですね。しかし父祖の地に戻るまで40年間砂漠の中をイスラエルは放浪した。苦難の年月、その中でシナイ契約を神から与えられ、先民意識が強化された。シナイ契約、シナイ山で、さっきのですね、ところですね。カナンに戻ってもペリシテ人などとの戦争に参加せざるを得なかった。しかしその後のダビデ・ソロモン王国の樹立により、ユダヤ民族は繁栄と栄光の時代を迎えた。カナンにペリシテ人ですね、ゴリアテなんかもペリシテ人ですからね、立派な武器を持って、もうとんでもない大男ですね。それに立ち向かったのはダビデで、そして石投げですからね、石投げで勝利したんですから、もう全然違いますよ。向こうは立派な武器を持って、しかも大きくてですね、とてもかなわないと思ったんですけど、しかし神様が少年ダビデに勝利を与えてくださったんですよね。カナンに戻ってもペリシテ人などとの戦争に参加せざるを得なかった。しかしその後のダビデ・ソロモン王国の樹立により、ユダヤ民族は繁栄と栄光の時代を迎えた。政治的に統一され、領土を保有するユダヤ民族の国家、やがて王国は北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂する。これ分裂すると大体ろくなことはないですね。そして北王国はアッシリア帝国に、南王国はバビロニア帝国に征服され、ユダヤ民族は再び苦難の捕囚状態になるんですね。そうですね、捕囚っていうのは結局戦争に負けると、この男性を中心にして、その奴隷の戦利品としてですね、戦勝国の戦利品として、その勝利した国に連れて行かれちゃうんですね。ですからもう国は荒廃しますよね。で、片方は奴隷として使えるわけですから、奴隷っつってもいわゆるアメリカの黒人奴隷みたいな、ああいうものではないんですね。奴隷の中にもそれこそちゃんとした学者もいたりですね。だからそういうことで教育を受けられないとか、そういうことではないんですね。でもあれですね、奴隷として使えなければならなくなるわけですね。そして詩編の137編を読みします。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した。我らはその中の柳に我らのことをかけた。我らを虜にした者が我らに歌を求めたからである。我らを苦しめる者が 苦しみにしよう、楽しみにしようと我らにシオンの歌を一つ歌えと言った。我らは外国にあってどうして主の歌を歌えようかですね。これバビロンというのはバビロン帝国ですね。ここに捕囚として連れて行かれた人の嘆きですよ。お前ら歌歌ってみろとかですね、ことをですね、奏でてみろというようなそういう感じですね、ことを言われて、こんなところでですね、この外国にあってどうして主の歌を歌えるか、神様の歌を歌えるか、そういう、まあ、嘆きですよね。こういう体験をしていくわけであります。捕囚から帰還したユダヤ人は神殿を再建する。この第二神殿はユダヤ人の宗教の中心となる。しかしユダヤ人は再びヘリニズム諸王国王朝の支配下となる。この時期には比較的自治は許されてはいたものの、アンティオコス・エピファネスは古代のヒトラーとしてユダヤ人迫害を展開した。ユダヤ人は反乱を起こし勝利してユダヤ人の国家ハスモン国家を樹立した。そして繁栄の時代を迎えた。しかし今度はローマ帝国に征服され、間接統治、さらには直接統治の状態となる。重税と貧困、メシア待望と終末論、ついには2度にわたるローマ帝国に対する戦争が展開する。これはメシア運動でもあった。ユダヤ人はこれに敗北して、その多くが殺された。また第二神殿は破壊された。ユダヤ人はパレスチナから追放された。ユダヤ人は故国を喪失し、以後長きにわたり全世界に放浪することになるということですね。そしてその極限がヒトラーのアウシュビッツと言ってもよろしいかと思いますね。大変なことですね。で第二神殿が、まあ、破壊されるわけですね。ヘロデの神殿と言われるとも言われるんですけど、改修してですね、それが破壊されて、今はもう石なんかが残ってるだけですね。このことについてはまた次回に学びたいと思っておりますが、もう一つですね、手島一行っていうんですかね、という人のサイマル出版から出ている「ユダヤ人はなぜ優秀か」って結構関心ありますでしょ。優秀だから優秀なんだっていうだけだとどうもあんまりひっくりこないですね。お読みしますね。ユダヤ人の教育、これは子供が3歳になった頃から始められる早期教育ですね。ヘデルと呼ばれる有料の寺子屋、もしくは、ベイト・タルムード・トーラーと呼ばれる 無料の学校に通う。最初は年長の生徒のそばで勉強の雰囲気を身につけることから指導される。そしてヘブライ語のアルファベットの形をしたビスケットをもらったりして、まず文字を覚えるよう仕向けられ、やがて祈祷書を音読できるようにまで教えられる。すごいですよ。日本でも早期教育今やってますけどね、内容はどういうのやってるのかよく知らないですけど、言ってみれば昔日本の寺子屋で論語の素読を口づてに教え込んでいたのと大差ない光景である。ここでは、テキストの意味を理解させることは目的でなく、テキストを暗唱素読できることがこのレベルの教育の主眼である。しっかりした記憶力を持たないでは今後学んでいく事柄が身につかない。さて子供が5歳になると正式に教育が開始される。モーセ五書、創世記、出エジプト記、民数記、レビ記、申命記および祈祷書について学び、その仲介も教えられて、すごいですよ。5歳。7歳になると旧約聖書の残りの部分、つまり預言書と聖文学に進む。それにタルムードの初歩的な手ほどきを受ける。そして満13歳の成人式、 パルミツバまでにはユダヤ教の基礎を一通り終了するわけである。すごいんですね。ただ早くから始めるっていうだけじゃないんですね。内容がテキストがすごい聖書ですからね。上の説明だけでは難解至極な教科内容のように読者は思うかもしれない。事実門外観にはちんぷんかんぷんで難しい事柄だらけである。だがユダヤ人にとってはどの一部分を取ってもそこにほうじゃないですね、そこには民族の歴史と伝統と精神が鼓動している。それを教師が優しく噛み砕いて児童たちに教える。生徒は家に帰って父母たちの前で今日はノアの洪水の物語を習った、今日はアブラハマについて教わったと得意げに報告する。すると両親はおお、そんな素晴らしいことを学んだのかと言って、褒めてやる。ユダヤ人の間では学校と家庭と連携して子どもの工学心を作るように仕組んでいる。父親は息子を教育し、母親は娘をしつける義務がある。学校は教育の機関ではあっても教育の責任者ではない。聖書は汝の父母を敬えと命じているが、これは逆に子供から尊敬を受けるにふさわしい父母であらねばならぬことを示唆している。教育の根源は知識にあらず、我と汝の関係、個人と世界との関係において畏敬尊敬の念を持つことにあるというのがユダヤ人の考え方である。子供にだけ学習を命じて自分はテレビだゴルフだと教じる親には子女教育の資格はない。まず親が学ぶ、だから子も学ぶ。ここにユダヤ人の教育の現実がある。ちょっと耳が痛いよね。でも私たち聖書を学んでますからね親がちょっと遅めですけど、この手島さんとしてはヘブライ文学の博士、文学博士でも、まあ、あれですよね、日本でも、まあ、早期教育っていうのは今結構ね行われていますけど、しかしそれ何を教えるかが、まあ、問題っていうことですね。こっちはしっかりとしたこの聖書がテキストですからすごいですね。そして親もそれを信じて、そして共通の対話ができるようになるっていうわけですよね。今はもうあの軸にお任せですね。親はですね、あと点数いく何点取ってきたっていうだけ聞けばもういいというような日本の現状かもしれませんけど、全く違う聖書を教科書としてですね、学んでいく小さい時からですね、これがそのユダヤ人がこの優秀である、まあ、理由だというのがこの人の考え方ですね。ということで、ちょうど時間になりました。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。本当に、猛暑が続いておりますが、どうぞ主よ、お一人お一人の健康を守り用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。そしてまたどうかしよう、子どもの教育の話題がありました。日本ではいろいろ教育熱心、それは結構なことでありますが、何を学ぶか、何をこの人生の糧とするか、そのことについて十分であるようには見えません。どうぞしよう、あなたがまたこの国民をも憐れんでくださって、どうぞしよう、この優秀な国民でありますから、その優秀な国民にそれにふさわしい教科内容をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。感謝します。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。